とうございます。この礼拝に私たちを導いてくださってありがとうございます。今日もまた私たちの心とまた思いを持ってあなたを心から礼拝をいたします。どうぞ私たちの礼拝をあなたがまた喜んで受け取ってくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは、子どものメッセージからちょっと短くさせていただきたいと思います。第2コリントの13章8節ですけれども、愛は決して耐えることがありませんと大変有名な言葉がありますけれども、結婚式では必ず読まれ、こう愛の章と呼ばれる聖書箇所ですけれども、アーサー・ウェイという人がこれをちょっと詩的に、愛の花びらは散ることがないと訳していたりもしますけれども、確かに私たちはこう生きていく上で、愛っていうのは大切だと気がつくときに、人はどんな人でも、じゃあ自分も一つこう愛の人になってみようか、なってみようかと、そんな思いがこう湧いてきたりもしますけれども、ところが、実際は、なかなかそうはうまくはいかないと言いますか、で私たちがなかなかこう愛の人になれないのは、人は生まれながらにしてこう自分中心だったりとか、こう批評家といいますか、そんな気分で人間が生まれてくるからなのかもしれません。小さな子供もそうですけれども、すぐに口が達者で、人を批評したりします。母親が子供にご飯を食べてすぐ横になると牛になりますよと言えば、じゃあどうしてお父さんは牛にならないのよと言ったりもしますし、トイレに本を持って行ってはいけませんと、それじゃあどうしてお父さんはトイレに新聞を持っていくのとか、いろんな話がありますけども、人間はもう誰から襲われなくとも生まれながらにして人をこう批判をしたりとか、生まれながらにそういう性質を持っています。で一番の問題は、人を批判することができても、そのこう同じ物差しといいますか定義を当てて、自分自身をこう顧みたり反省するということは、みんな人間は苦手なものです。他人には厳しくて、自分にはこう甘いっていうのがありますけれども、人は生まれながらにして、愛の人として生まれてくるわけではありません。むしろ、残念なことに、それとは正反対の、エゴイズムの人として、人間はこの世に、生を受けてきます。自分さえ良ければと考え、自分のために人を利用するとか、ですから、こう、愛の章の13章を読んでも、俺には無理だなとかなってくるわけですけども、レジュメの1番で、愛は寛容であり、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わずと書いてありますけれども、あるところに、ご年配の夫婦が住んでいて、寄ると触ると、もう、喧嘩が始まってしまうと。ところが、その家の筋向かいに、若夫婦と、年寄り夫婦が、同居して住んでいて、喧嘩らしい喧嘩を見たことがないと。そのわけを尋ねると、こう答えたと言います。お宅は、善人同士が住んでいるから、喧嘩が絶えないんでしょうけれども、うちは悪人同士が一緒に住んでいるので、いつもうまくいっているんですよと。どういうことだろうかと。例えば、一家でお茶を飲んでいるとしましょうと。そこへ玄関でピンポーンとなり、嫁が立っていこうとして、慌ててお茶碗をひっくり返してしまう。すると嫁は、ああ、ごめんなさい。もうおっちょこちょいで悪うございましたと、すぐ謝ります。すると息子は、いや、俺が、そんなところに置いた、俺が悪いんだよと申します。そして私もすぐに言います。いや、年甲斐もなく不注意だった私が悪かったんだよと。こうしてみんなが、うちでは悪者になりたがりますから、いつも 丸く収まっています。もしみんなが自分は悪くはない、俺は悪くはない、悪いのはお前じゃないかと言ったら必ず喧嘩になりますと、ザーカイという人がいますけれども、聖書に出てきますけれども、これはもう誰が見てもこれは悪人だと分かる人で、もう近所の人からもみんなから嫌われていて、どっかで俺はこのままじゃいけないと思って木の上からイエス様を眺めていたんだろうと思います。そんなザーカイにイエス様が目を留めてくださって、ザーカイ、こっちにおいでよと、急いで降りてきなさい、お前の気持ちはわかるよ、お前本当は寂しいんだろうと、お前このままじゃいけないと思ってるんだろうと、私はお前を見捨てたりはしないよ、さあ友達になろうか、お前の家に泊めてくれないかと、まあ、そう言われたイエス様と。落ち込んだ時、まあこの聖書箇所を何年か前に読んだ時に、なんかこう泣けてきたことがありましたけれども、ああイエス様っていうのは本当にこういうお方なんだと、改めてこうイエス様の、まあ、愛のようなものをこう知ったような気がしました。一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。ザーカイ、今日はあなたの家に泊まることにしてあるよと、本当にまた悪人で悪者で、誰も友達もなくて、誰もまた近づいてくれる人もいないザーカイでしたけれども、イエス様はまた過去もこのようにまたザーカイをまたその中から救い出してくださいました。どうぞまた私たちもまたなかなか愛の人としては生まれてきませんでしたけれども、あなたのまたご愛を知ったことによって、またその方向にまた近づくことができるように、あなたが今日も道を開いてくださっていますから、ありがとうございます。今日も導きを与えてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、大人のお話に移りたいと思いますけれども、突然ですけれども、こう一つの人生というものをこう眺め返してみて、ああこの人の人生はまっすぐでこういう、一本道だったんだと、何かこう羨ましいと言いますか、こう明白に見える人でもよく調べてみると、そこにまあその途中にと言いますか、こう奇妙な中断がのようなものがあったりします。まあ詳しく知ることではないんですけれども、日本プロ野球界の名選手、落合光弘氏には一時まあ故郷の秋田でサラリーマンをやりながら草野球に励んでいた時期があったといいます。落合君が4番で、俺が3番打ってたんですよと、まさしく草野球のおじさんが自慢げにテレビの画面でそう話していました。きっと、まあ、多くの視聴者が、知らなかった、そういうこともあるんだなと、きっと驚いたことだろうと思うんですけども、大体これはプロ野球の一流選手ともなれば、子供の頃からコースというものは概ね決まっていて、甲子園大会とか、大学選手権大会とか、もう名のある舞台で活躍をして、それこそ一本道。まあ少年の頃はいざ知らず、大人になってから、草野球などには決して励まないものですけれども、落合氏にとってはなぜか、まあ不思議な、そうした中断の一時期があったと。で、人生には時折、まあこうした奇妙な中断というものがないわけではありません。ヨハネによる福音書の、まあ、第8章、有名な寛淫の女ですけれども、この8章に登場する女の場合、それまでの人生がまっすぐで まあ、一本道であったかどうかは、まあ、いざ知らず、奇妙な、中断のひとときに、この時直面していました。まあ、その中断は、一時のものであったにもかかわらず、彼女にとってはもう致命的に、まあ、なりかねないような、まあ、状況でもあった。まあ、有名なあの話ですけども、一応レジュメの2番に、ちょっと8章の1節から5節までちょっと読みます。8章の1節から5節。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早く、イエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかと。まあ、一つの人生というものを眺め返すときに、誰の人生にも、あの時の俺の人生何だったんだろうかなと。まあ、奇妙な、まあ、人生の中断というものが、そういうひとときがあると。この女は、まあ、8章3節、もう会員の場で捕らえられたと、まあ、言うわけです。70年ほど前まで、日本の刑法にも、貫通罪なるものが存在していました。配偶者のある者が、まあ、配偶者以外の者と、まあ、不適切な関係、性的関係に、まあ、陥る罪ですけれども、70年前の刑法183条には、次のように定められていて、すなわち、夫のある女が、私も初めて気がついたんですが、主語が女なんですね。まあ、貫通罪に問われたのは主に、まあ、日本の刑法では女性であって、夫のある女が、夫以外の男性と性的関係を持ったとき、夫の告訴を待って、貫通罪として、処罰することとなると、まあ、こう、なってるわけです。それでは、じゃあ男は、これはどうなんだろうかと。男の場合の、処罰の場合もあることあるんですけれども、まあ、ちょっとこう軽いんですね。妻のある男が、妻以外の女性と妻以外の女性と、関係を持った場合ですけれども、女の場合は、配偶者以外のものとあって、すなわち、夫以外の、すべての男性が、貫通罪の対象であったのに対し、男の場合は、ちょっと軽くて、夫のある、女と定められていて、人妻だけが、貫通罪の、対象となったと。人妻でなければ、貫通罪としては、男性は、問われない、刑法になってたわけです。これはどう考えても、これはずるいわけですね。憲法14条には、男女は平等だと。これは法の下の平等に、違反するのではないかっていうことが問題となって、夫の貫通罪も同じように処罰するか、それとももう両方とも処罰しないか、それが国会で議論されるようになり、議論が分かれ、結局1947年に日本では貫通罪は廃止となりました。考えてみると、こうした貫通罪の発想っていうのは、どう考えてもこれは男性中心の社会が長い歴史をかけて作り上げた、これは虚像であって、 また、これは貫通罪を廃止したのも、何かこう男性中心のこう都合ではなかったかと。フランスの女性作家で、ボーヴァワールという人の論文に、第二の性というのがありますけれども、人は女に生まれないと。女は男性中心の社会の中で、女性とはこういうものなんだと。作られるものなんだと。そういう、テーゼで代表されるこの著作は、ひとときすこぶるこう、衝撃的な著作として世の中にすごく広まっていた時期がありましたけれども、この論文を要約するっていうのは難しいんですけれども、あえて俗っぽく言えば、世間の人が、女らしさといい、女性っていうのはこういうものだと断言していることのほとんどが、歴史的に、作られたものであることを、男性中心の社会が長い歴史をかけて作り上げてきた、これは虚像であることを、実証的に、論証したものですけれども、全くの話、白紙の状態で生まれた子供に対して、それが女の子であれば、女の子というのはね、控えめでなくてはいけないのよと。みんなに可愛がられ、家をしっかり守り、夫に仕えるのが女の道なのよと。寄ってたかってそう言われて、そう小さい頃から育てられれば、そうなる方が、これは普通なわけですね。で、8章の3節から5節、ヨハネの8章の3節から5節、すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。これはもう現行犯逮捕ですね。そうなってくると、相手の男が罪に問われないのはなぜなのかということになりますけれども、8章の5節、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じていますと、訴えてますけれども、モーセの授かった律法というのは、これは神様から与えられたものですから、男も女もないわけですね。男性中心社会が不当に作り上げた、これは虚像ではないので、だからモーセの律法の下では男も女もないと。相手の男も厳密にこう罪に、問われることとなるわけですね。モーセの律法は男女の区別なく、例えばレビ記の20章10節ではレジュメの3番ですけれども、貫通した男も女も必ず殺されなければならないと。ところが、やっぱりこう、女だけを連れてきたところに、律法学者や、パリサイ人といいますか、男性中心社会が長い歴史をかけて作り上げてきた、なんかそういう不当な、虚像の影のようなものも見え隠れしますし、しかもそれは男性社会の権力争いと密接なこの事件は関係を持っていました。8章の5節6節見ると、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであったと。なんともこう権力闘争の匂いがしますけれども、イエス様が活動していた時代にはユダヤ教は絶大な権力というものを担っていて、それに盾つくものはもう不届き者めと。 激しい、非難と迫害と、受けていたので、それも、十分にうなずけることでもあったと。で、イエス様自身の言動から判断していても、これはユダヤ教への、反逆者と言われて、イエス様自身当然の言動を示していましたし、そういう部分も大いに持っていた。で、そのイエス様の人気が国内でどんどん高まっていくのだから、ユダヤ教側、律法学者やパリサイ人らは、甚だ面白くないと。こういう状況なわけです。こうした男性社会の、そういう権力争い的な部分と、この姦淫事件は、密接な関係を持って、イエス様に迫ってきたと。ヨハネの8章の5節。律法の中で、こういう女を石打ちにするよう命じています。ところであなたは何と言われますか。これが、法廷の場であり、法廷の場であって、裁判官であれば、ためらうことなく、有罪を、当時宣告するんだろうけれども、けれどもイエスは愛を説いていると。許しというものを盛んに訴えていると。これはもしかすると、貫通した女を情に流され、もう見て見ぬふり。法の精神、神の法を曲げる罪を神の法を曲げて、この滞在を見逃す、不法というものを働くかもしれないと。で、こうしたことは、決して、許されてはいけない、時代でもあったと。イエスがどう答えるか。固唾をのみ、イエスが、言葉の罠にかかるのを、待っていたと。これはちょっとの失言が、ユダヤ社会では、ユダヤ社会から抹殺されることを意味していますから、失言、それに伴う社会からの抹殺、国会みたいですけども、権力争いに狂った男たちと、これは、現行犯逮捕で、律法学者や、パリサイ人らが、男の側の貫通は見て見ぬふりをして、見逃し。何か、女だけを連れてきたのは、なぜだったかと。これまた、権力争いにもう狂っちゃっているとしか、理解のしようもないと。あるいは、女性だけを連れてきたところに、男性中心社会が長い間作り上げてきた不当な、そういう虚像もあったのではないか。何事だと。もう男はいざ知らず、女は控えめでなくてはいけない。みんなに可愛がられ、家を守り、夫に仕えるのが女の道だと。もう引っ立てていこうと。なんか男の側の論理を振りかざし、もしかしたら女だけを連れてきたのだろうかと。これもあってはならないことである。レビ記の20章10節で、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。殺されなければならないって、これ大変怖い言葉ですけれども、死刑、極刑ということですね。現代の日本国憲法でも、これは死刑っていうのは、憲法に違反するんじゃないかと。違憲論も、あるんですけれども、最高裁判所は、今はこれは合憲としていますし、ただその適用範囲を、強盗殺人とか、そういう、凶悪犯罪、国家社会の重大な 法益に反する犯罪に限られると、最高裁判所はそういう立場を取って死刑を合憲としてますけれども、つまり普通の人間は死刑に問われるような罪とはこれ縁がないのが、これは当たり前なわけですね。ヨハネ8章3節で、すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきてと。もしもこのような悪夢のような出来事がなかったならば、彼女の一生はまっすぐな一本道であった可能性が高いと。で、彼女にとってはこれ死刑に問われるような出来事こそがその人生の中では例外であって、その瞬間っていうのはいわば中断されたと言いますか、コース外の人生であっただろうと。一時的な中断であればこそ、やがて元のコース、元のところ、キリストのもとへとしっかり接続されると。やっぱりそれが罪に問われた時の、やっぱり人の生きる道であると。人生には時折、こうした、何とも言えない中断というものがないわけではありません。一つの人生を眺め返して、この人の人生というのは本当にまっすぐで、こういう一本道だったんだと明白に見える人でも、よく調べてみると奇妙な、あの時期は何だったんだろうかと、奇妙な中断というものがあったりすると。あんまり詳しく言うことではないですけども、私自身の人生もそうであって、今こうやって偉そうに話しているのも、イエス様の憐れみ以外の何者でもないなと。あの時の中断に飲み込まれて、もう亡き者となったとしても仕方がないと。ヨハネ8章のこの女性の場合、この中断というのは一時のものであったにもかかわらず、確かに致命的になりかねないものでもあった。そしてその中断が彼女の、意思もあったかもしれないけれども、権力争いに狂った男たちの、ある意味、そういう猛威によってもたらされたところに、事件の、複雑さもあったように思います。この出来事の中の悲劇は一貫して、彼女個人のものとして、提示されていますけれども、それがもっと大きな広がりを持っていたんだということは、これから後のイエス様の姿を見れば気がついてくることですけれども、8章の5節、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています、ところであなたは何と言われますか。で、7節見ると、8章7節、けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと。男たちはこのイエスの言葉にもう一瞬たじろいだと。8章7節で、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと。殺し文句も、これだけきれいに吐ければ人生もよほど楽しいなとか思ったりもしてくるんですけども、ことの結末は8章の9節から11節書いてあります。8章9節11節、彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて 人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。一時、コース外の人生から外れ、それは致命的なものになりかねない状況でもあった。けれども、イエスとの出会い、8章11節、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。もう言っていいよと。今からは決して罪を犯してはなりませんと。本来の姿を取り戻した彼女は、その後、ずるずると暗い生活に落ち込むことなく、おそらくあのキリストの言葉、8章11節、私もあなたを罪に定めないと。もう言っていいよと。今からは罪を犯してはなりませんと。再びコースを取り戻し、自分自身を取り戻して、軌道修正をして歩んでいったに違いないと。それにしても、8章の5節、6節で、モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであったと。律法学者やパリサイ人たちの視点でこの事件を眺めてみると、やっぱり完全犯罪っていうのは、これは難しいよなぁと、そうも思ってしまいます。私たちはいろんな日々事件が人生の中でありますけれども、一つの出来事や事件が、本当にキリストの前では、何かこう、予想外の出来事に発展し、様々なそれが影響力を発揮しながら、何かこう複雑に入り組んで、最後は私たちをこう救いに導く、こう特殊性というものを帯びていくと。この世の中とは、大いに異なった結末が、私たちの前には用意されている。8章4節、先生、この女は会員の現場で捕まえられたのですと。この人の人生はもうまっすぐで、こういう一本道だったんだと。明白に見える人でも、これはもうよく調べてみると、誰の人生にも途中に奇妙な中断があったりすると。で、彼女にとっては、石打ちに問われるような出来事こそが、これはもう例外であって、この瞬間はいわば、もう中断されたひとときの、もうコース外の人生であったと。一時的な中断であればこそ、やがて、元のコース、元のところ、キリストのもとへと、しっかりと、継ぎ合わされて、接続されると。それが、事件に巻き込まれたり、罪に問われた時の、私たちの、生き方であると。一言お祈りしたいと思います。けれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと。 神様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。あなたはこの一言をもって、本当にまた、コース外の人生から外れた彼女の人生 のコースをもう一度また元に戻してくださって、しっかりとイエス様へとまた接続させてくださいましたから、ありがとうございます。私たちもいろんな出来事に日々襲われています。いろんな出来事にまた巻き込まれています。それはまた本当にコース外の人生であり、また一時的であり、また私たちを本当に元のところに戻そうとして日々お働きになっておられることを覚えて、心から感謝をいたします。一つのいろんな出来事、一つの事件が、さまざまなまた複雑な、また、複雑な過程を経て、最後はしっかりとまたあなたのもとへとまた結ばれることをまた信じますから、ありがとうございます。今日もあなたが高らかな導きの御手を掲げてくださって、私たちの人生をまた導いてくださいますようにお願いをいたします。あなたにご期待をいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。